あなたの心をほっとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッキーです。
こんばんは、クムです。
梅雨入りしたのに暑い日々が続いてます。
はい、いや梅雨入りしたっていうか梅雨一旦明けてますよね今ね。
そう、なんかちょっと今、はい、梅雨前線が
消えちゃった。梅雨前線が消えるという。はい。はい、まあ、
そうですね。
一週間後ぐらいにはまた戻ってくるんじゃないかとは言われているようですけれども。
来週からまた雨になるって言われてるので、今週だけ、はい、ちょっともう真夏の猛暑日が来てます。名古屋は、35度以上の日が連日続いてて。エアコンってみんな何度からつけます？
いやもう全然気にせず暑いと思ったらつけますよ私は。
いや暑いって思わないんですよ、おかしいなと思いながら。
それは
廊下、廊下なのこれが。
まあ慣れとか暑いと思わないようにしようとかいろいろあるのかもしれませんけど、
でも朝8時台で、30度を超えてるんですね。
はい。
で最初寝起き暑いな、寝起きっていうかもう寝起きて少し時間経ってますけども、あまだもう暑いかなって思ったら、そこから体がだんだん慣れていって、どのタイミングでつけようかな、でも風が入ると涼しいし、湿度が低いとね涼しいしって思って、はい、34度になった時点で、あ、もうちょっとやばいからつけとこうか。室温がですよ、室温がね。はい。
あのね、30度でも湿度が 40% なら、まあ、そこまででもないんですよ。
うん。うん、
で、朝って起きたばっかりって、動いてなければ、もう体温そんなに暑さを感じてないと思うんですね。うん、だから、その、動く、動かないはあるんじゃないですか。
うん、
いろいろやって動いたらやっぱり体がだんだんと熱を持ってくるので、暑くなってくるのかなとか思ったりしますけど、
そうね、まあ、私は気温よりも湿度に極めて弱い人なので、だから気温、多分湿度が低いから、あ、なんか全然いけるって思っちゃってるのかもしれないです、
はい、
でもほら今お年寄りもね問題になってますが、自分は大丈夫いけるって思ってたら、体の方は実はっていうこともあるので、はいはい、
熱中症になりかねないってやつですよね、
うん、本当にね、そうです、そうです、はいはいはいはい、あと私今気をつけないといけないのはですね、一応脳梗塞とかそういう脳血管のことですね、
はい、
先日手術しましたが、今ね、前先週話したように2リットルできれば水を飲んでくれって言われてますが、一応ね、この熱中症になりやすい季節になりますが、この熱中症と脳梗塞って初期症状一緒なんですよ。知ってた？
知らない知らない。
あのね、倦怠感、ふらつきめまいと吐き気っていうのは、
今日の私の朝ですね。
熱中症も脳梗塞も一緒なんですよ。はい、で、そこから発汗とか頭痛とか、ね、まっすぐ歩けないとか、はい、なっていくと熱中症の中症とか重症になるんです。
ね、
で、その倦怠感、ふらつき、吐き気の初期症状から顔面の麻痺、四肢の片側の麻痺、震え、言語障害になると脳梗塞っていうところで、
それもうね、救急車呼ばなきゃいけないんですよ、ね。
そう、そこはもう救急車呼ばないといけない。はい、熱中症だとまあ様子を見てね、はい、あこれはってなった時に救急車を呼ぼうっていうところで、あなんか。ちょっとよくわかんないけど気をつけとこう、もう熱中症も怖いな、気をつけとこうっていうので。
いやそれはそうでしょう、だってね、うん、手術したばっかりですからね。
そう、
ああ、いやだからまあ、ね、下げとかないとダメだと思いますよ。まだ大丈夫じゃないかとか思ってたら、ほらね、よく言う老人がエアコンつけないまま死んでしまうやつと同じになっちゃうよ。
そうなんです、うん、はい、なのでちょっとあまりこうよし、いける私は頑張れるっていういつもの例年の夏の、うん、そんなことはやめよう。
それは頑張ってるんじゃなくて気づかなくなってるだけかもしれないですからね。
そうなんですよね、
自分の体の危機にね、悲鳴に、
うん、そうなんです。はい、というのでくれぐれも皆さんも無理をしないように、そして水分摂取、私 2リットルはまだ無理ですけど 1.67 ぐらいまでなら飲めるようになってきたので、え、しっかり水飲んでいこうと思います。はい、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。ということで、水はもちろんずっと飲んでるんですが、飽きるんですよやっぱり。
うん、飽きるよね。
まあ麦茶を飲むっていうのも間に挟むんですけども、ミネラルも取らないといけないからね。
はい。
で、最近いい気分転換が炭酸水だっていうことに気づきまして。
お、いよいよ行きますか。
いや、ケースで買いました。
あ、ケースでね。はい。
はい、いつもは例年は一ケース買ってちょっと余るとか、うん、まあ一ケース飲んで二ケース目までを欲張って買うんだけど、結局残って冬を越すっていうこともあるので、ちょっとまだ買う加減が、手探りなんですけれども、ね、はい、はい、とりあえず一ケース、24本買いまして、飲み始めました。で、まあもともとそのまんまで飲むんですが、炭酸を何かで割るっていうのが、ちょっと楽しいなって思い始めて、よっぽど水で飽き飽きしたんでしょうね。味のついたものが欲しくなって。
はい。
今私の中で一番を聞いてくれる？トマトジュースの炭酸割り。
ああ、まあトマトサワーとかあるからね。ありじゃないですか。
そうそうそうそう。はい、まあもともと私はカクテルのトマトジュース系がとても好きなんですよ。うん、ブラディマルとか、はいはいはい、そういう系ね。ウォッカとかジンとか、こう、ラムとか、いろんなものを入れるの好きなんですけども、トマトジュース 1か2に対し炭酸を 1?
はい。
入れると、めっちゃ美味しいんですけど、あとちょっとだけレモン果汁を垂らすとかして、はい。アルコールなしでも、なんか、すごく美味しいトマトの飲み物になった。っていうので。
うん。いいですね。
そう。サラサラにするために、こうね、トマトジュース習慣をクムさんと一緒にこう、毎朝飲むのをやってて、はい、毎日飲むから、あんまりこう、無駄に嗜好品として飲まないようにしないといけないんだけど。
いやいや、そうなんですよ。今の話聞きながらね、いや、うん、もうほんとね、いつも安くで買えるお店で、一度に買えるのが、一番安い時は2本までなんですよ。
うん、
で、通常でも、もうちょっと何十円か高いんだけど、それでも普通に他のお店で買うより全然安いんで、その時は、やっぱりでも重いから、3本ぐらい、3、4本買ってくるんです。
うんう
ん、でも、1週間ぐらいで飲み干すのかな、確かね。確か。そのぐらいの計算なんで、あっという間になくなる。そういう意味で1本も。
そう。
毎朝飲んでるとね。
そう。で、あとは朝、もう最近ちょっと喉乾くから少し多めにこう、カップに入れちゃう、グラスに入れちゃうとさ、ああ余計に減りが早く
なる。いや、私はちゃんと定量を飲んでるね。そうしないとずれちゃうから。ね、
うんうん、
ああ、まあでも、なので、トマトジュースを何かに使うなんてことはしない。
ペースが崩れちゃうからね。
そうそう、ペースが。いや。
購入ペースがね。
確かに、お酒で、を割るのに使っても美味しい。美味しいんですよ。美味しい。
美
味しいんだけど、一回しかやってない。
うん、
だって、ずれていくもん。
そう。
微妙に残ったりとかするんじゃん。
うん。
いや、それは困るなと思って。
これがね、私ね、トマトジュース、ケース買いしてるんだ。
はい。まあ、ケース買いしてればね。
在庫の余裕はあるんだ。
はいはい。いや、だってケース買いするより安いんだもん。本当に。
そう
なんですよ。計算したもん、ちゃんと。スーパーの特売だからね、だからね、あれは。
なるほどね。
だから、通常価格よりも、お安く出てるわけですよ。
いいね。
はい。
うちの近所も
めっちゃ安だもん。
野菜の価格高騰してから、すごくトマトジュース推しになってるんですよ。はい、なんだけど、実はそんなに安くないっていう。
だって、デルモンテの、500で、138円ですよ。
ほう。
高くても、高い時で通常が168円。
うん、
で、あれって多分通常230円ぐらいかな。普通のスーパーで。
ねえ。
だから、 通常でも安い。
私、1本226円
そのぐらいでしょ。
うんうん。
だから、100、
そうですね。まあ、その
100円台っていうのは安いんですよ。
安いね。
そう、めっちゃ安い。だから。
それを一回、こう、車で行ってケース買いすればいいじゃない。
いや、ケースで買うの、邪魔なんだよ。だから、まあ、168円の時にね、うん、ケースで買えばいいんでしょうけど。
あ、わかります、わかります、うん。ケースは邪魔ですよね。
ケースは邪魔なんです。うん、だって行くんだもん、スーパーとか。
うんうん。
はい、ただ、タイミングが悪い時に、あと一本しかないとかなるわけですよ。
あるあるある。
まあ、そんな時はね、高くても近くのスーパーで買えばいいんだけど。
うん。
はい。まあ、なんか、もったいないなと思っちゃう。
なるほどね。
じゃ、ケースで買えよっていうね。
まあ、そんなわけで、トマトジュースに余力のある方はぜひ一度試して。はいはいはいは
い、まあ、トマトジュース飽きたとかね。うん、そういう人はいいんじゃないですか。うん、もったいないから
、ね。そうそう。もうガツガツ飲みたくなりますから試してみてください、はい、ということでクムさんもないです？炭酸水割る
って。あのね、実はびっくりしたことがありまして、
うん、
こうこの半月で3キロ落ちたんですよ、
うん、え、なんで？どうやって？
いや、しかも3キロ落ちたのがこの1週間で急にグッて落ちたんですよ、
うんうんうん、
あれ？間違いかなって思ったぐらいで。でも落ちてた。
うん。
原因がわからない。いや、病気じゃないよ。
なんかこう、暑さのせいとか。
いや、そこはね、もうこの数日だったらそうだと思いますけど、うん、まあ、炭酸めっちゃ飲むようになったのは事実としてある。だから水分は取ってる。水分取る量は増えてますよね。
うんうん。
で、ここ最近何か今までと変わったことって言ったら、シャインマスカット酢を炭酸で割って飲むようになりました。
またこじゃれたことをしてるんですね。
いや、こじゃれたことというか、スーパーにね、いつも行くスーパーに、うん、岡山シャインマスカット酢が売ってたんですよ。
ほ、
う、ー、ん。お安く。500円ぐらい、500円以下だったような気がする。はい。で、売ってて、これ、炭酸に割って飲むのにちょうどいいんじゃないという話になって、家族でね。
うんうん、
で、まあ、酢は昔も飲んでたことはあったんだけど、結局、その一時的な感じでやめちゃったので。
なかなかお酢を飲み続けるって大変ですよね。
うん、単純にね。っていうのもあって。うん、で、今ほら、炭酸がね、いくらでも作れば作るほどあるので。
うんうん。
はい。だから、これを、お風呂上がりのハイボールの代わりに飲むようにしてたんです。うん、ここ、最近。
うんうんうん。
いつも、風呂上がりにハイボールを飲んでたわけですよ。いっぱい作ってね。
あ、そういう習慣があったのね。グラスいっぱい。
そうそう。うん、だから、ハイボールをやめた。そういう意味では。
へ
ぇ、まあ、その後ワインとかめっちゃ飲んでるんですけど、でも、うん、確かに、風呂上がりの一杯で飲んでいた部分が、このマスカット酢に変わったぐらいですね。なんか自分の中で何か違うかなって言ったらこれだけ。
美味しいんですか？マスカット酢。
ああ、美味しいですよ。マスカット酢。全然。
シャインマスカット
酢。はいはい。ハイボールと同じぐらいの原液を放り入れてます。ちょうどね。なんだっけ。メジャーでね。
うん。
入れてますけど。
うん。
ちょうどいいぐらいで、うん、美味しいですよ。全然あんまり酢感はない。まあ、砂糖入ってるんですね。糖分入ってるんで、うん。だからそんないっぱい飲まなければいいのかな。だから一日、夜、お風呂上がりに飲んでるだけなんで、うん、これを一日に何回も飲んでたらまた違うかもしれないですけど、
まあ、糖分。あんまりお酢は飲みすぎたらダメって言いますもんね。そうですね。一日一杯ぐらいまでっていうのは。はいはい。
だから胃に確かなんか影響あるんですよね、確かね。
そうなんです。私は結局お酢を飲む習慣をって思ったんですけど、胃がダメだったんで、
はい、
諦めて、うん、何玉ねぎのマリネとか、
はいはいはい、
何かサラダにちょっとかけるんだったら大丈夫っていうので、リンゴ酢を買って、それをドレッシング用のボトルに入れて、なんかこうかけて食べるみたいなんで、はい、ちょっとお酢を摂取できたらいいな感じでやってますけど、 なんかおしゃれないろんなフルーツ図があっていいなって思ってます、
はい、いやもう安かったから買っただけですからね、うん、私もね、単純に店頭に並んでて、あ、この値段なら買ってもいいなって思って買って飲んだら美味しかったのでっていうだけで続けてるだけなんですけど、まあここ最近の変化って言ったらこれぐらいしかなくて、いやただこれが本当に原因かどうかはわからないですよ、うん、他かもしれないし、ただまあ、
もしかしたら、でも体にいいって言われてるものですもんね。
そうなんですよね、うん。でも実質3キロぐらい落ちちゃったので、
うん、
なかなかこう、ここは超えれないなっていう壁を超えたので、びっくりした感じ。
へ、
うん、まあ、
これをキープするのか。
いや、なんか、難しいね。やっぱりね、なんか、簡単に元に戻っちゃうからね。結局、うん、運動して、下げてるわけじゃないから、
うん、
多分食事で下がってるだけですからね。まあ多分たくさん食べる。私いつも測ってるのがお風呂上がりなんで、
うん、
そのお昼の食べたご飯の影響を結構受けるんですよ。
うん、
まあそれでも、今回落ちてるなって感じだったけど、
朝一に測らない。
朝一は測らないです。私はもう、お風呂上がりに裸で測ってます。
ああ、なるほどね。
はい、っていう感じなんで。だからこれが、その、今後、
うん、
維持できるようであれば、嬉しいなと、
うん。
目標に近づいていくのかな、っていう感じではありましたので、
じゃあ、割って飲むのはもうそのお酢、炭酸で割るのはそのお酢だけなんですか？
あとレモンかな？レモン汁みたいな、はいはい。
美味しいですよね。
もう、入れてますね。入れて割ること。
そういう果汁系の、果汁系の瓶のやつ買っといて入れるのも、
はい、そうですね。冷蔵庫に入ってるやつ、そのまま掘り込んで飲んだりはしますけど。
うん。いや、なんかこう、いいですね。炭酸導入、はいはい、ソーダマシン導入して。
ソーダマシンがあるおかげで、うん、気軽に炭酸を飲めるので、っていうだけです、
ね、うん。私ちょっと危惧してたんですよ。クムさんがソーダマシン導入して、これお酒増えちゃったりするのかしら。
はい、あ、まあ、ちょっと割安くはなったんで、って思ったけど、うん、ほら、その後、うん、ね、買い物バカなんで、ワイン、セラ
ーワインの方に行っちゃったからね、は
い。そうそう。あんまり割ってないですね。逆に言うと、チェイサー代わりに炭酸飲んでるぐらいじゃない？
ああ。まあ、チェイサーはいいことですから。はい、
チェイサー代わりに、ね、炭酸だったりとかするので。うん、あんまり、うんうんうん。ただね、いよいよ、最初のガスが終わるかも。
ガスボンベの交換ですか？
はい。ガスボンベが終わりそうっていうかね、なるほど、こういうことがあるんだなって思って、ほら、ガスって、まだ出るんですよ。なんかスプレーとかと一緒。まだ出るんだけど、うん、どのタイミングで交換するのかっていう。
はあ、全部、
弱くなってるの
よ。
弱くなってるんだ
けど、そうそう。
ではないみたいなんですよね。だから、強炭酸が作りづらくなってる。でも、まだ出はする。うん、でも、まあ実際炭酸といえば炭酸である。
うん。
でも、いわゆる普通に充填されている時のに比べると、炭酸力が弱い
んです。微炭酸になっていくんですね。
そうそうそうそうそう。だから、そろそろ変えた方がいいのか、どうなのか、どこまで使えるのか、まだ出はするしな、みたいな、この微妙なラインに今います。はい。
なるほどね。
で、ソーダストリームに関しては、ガスは近くのお店に持っていけば交換してもらえるんで、
うんうん、
その辺はよくできてるなと思いました。2340円かな？なんかそのぐらい出せば、
うん、
今の空いたボンベを持っていけば、
うん、
充填されたボンベと交換してくれるらしいですよ。
あ、その場で充填してくれるんじゃなくて交換なんですか？
交換みたいですよ。うんうん、はい。さすがにその場で充填じゃないみたいなね、
うんうん。
はい。で、うち今あと2本あるんで、
あ、
別に急ぐ必要はないん
で。セットで。
そうそうそう、ね。3本セットだったんで、別に急ぐ必要はないんだけれど、うん、まあ持っていけば。
ペース的には2ヶ月ぐらい。
ね、5月8日のホットキャストで話してますよね。だから4月じゃない？ 4 月のどこかで届いてると思う。
終わりぐらい
だったっ
けな、うん、
かな。はい。ってことは、2か、まあ、2ヶ月持てば、炭酸買うよりは、安くついたかなっていう感じは、するね。うちの場合だったらね、
うん。
うちの使用量だったら。
そのボンベだったね、
はいはい、で2000、まあ、2300円ぐらいで済むとして考えれば、
うんうん
うんうん、ただこれこんなに使わなければ、まあ、ちょっとやっぱコストかかりすぎかなっていうのはあるかもしれないね、
うん、そうですね、
まあ、実際その使わないで置いていてどのぐらい自然に抜けていくのかとかあるんじゃないのかなって思うから、
マシにセットして
していればいや、わかんないよ。わかんないわかんない。その辺はよくわかんないんですよ、うん。最初、何もしてなければ抜けないですけど、
うん、
マシンにセットしている状態で、少しずつ抜けたりとかしないのかなっていう疑問点はありますよね、やっぱりね。
うん、まあ、その辺は、冬場で使用量が減ると よくわかるんじゃない
かもしれないですけど、はあ、まあ、でもこの値段だったら、まあ、うちとしては、これだけ飲めば、家族で飲んでるからね、ほ
ん
と、
うんうん。
全然問題ない。コスト的には逆に本当に下がったかな、という。
うん、
まあ最初にかかった金額は、うん、それでも1万5千ぐらいしかしてないんだよ。
うん。
ま
あ、それで、
そうですね。
まああと、ボンベも込みです
もんね。ボンベ3本と、ボトル1リットルが2個と、500が1個ついた状態で1万5千円ぐらいだったんで、うん、送料込みで。だから1万5千円いってないんですよ。確か1万4千円ぐらいだったから。
う
ん、
まあ、それで何年も使えるんだったら十分元取れます
ね。うん、そうだと思ったんで、うん。で、今の感じだと、あ、これはもう、まだ元は取ってないけどね。
うん、
これ半年ぐらいで元取れるんじゃない？
うん。
っていう感じですね。いい
ソーダライフをお楽しみください。
いや、もうほら、夏だからさ、
うん、
めっちゃソーダ、
ね、
そうだよ、もう、1リットルなんか、1日持たないよ、ほんと、普通に。
ね。
うん。
もうあんなちっちゃい缶でよく終わってたね、今まで。
そうだよ、ほんと。500もないからね。200、ちっちゃいコーヒー缶と同じぐらいの量ですからね。うちが使ってたのはミニ缶なんで、うん、あれって200ぐらいだっけ？
うん。180、200？
200ぐらい。180かな。まあ、300もないですからね、本当にね。うん、よくそれで済んでたね。本当に今思うと。はい。まあ、そのぐらい、ソーダライフをエンジョイしてますね。
はい。
はい。便利。まあ、買ったものはね、活用できているなっていう感じでしょうか。
はい。ということで、今日は、
はい、
私の梅仕事の話をしようと思ったんですが、はいはいはいはい、良さそうですか？
あ、どうぞどうぞどうぞ。はい、
ということで、前に今年はしたいなって言ってた梅仕事、梅が安くなるのをずっと待ってました。で、今年は去年に引き続き梅が不作らしいです。不作。
そうなのね。うちの梅はめっちゃなってましたけど、うん、一切取らなかったらどんどん落ちてますよ。
うん。
ダメになったのが。
いやー、なんか、まあ、気候のせい、暖冬のせいとか、なんかこう、ね、まあ、なんかいろいろと天候的な、
いや、まあ、
ことがあるみたいなんですけれども、はい。っていうので、スーパーで、1000円切るのを待ってたんですけども、一向にその気配がなく、ああ、今年も無理かな。まあ、例年通りひよって、シソジュースにしちゃおうかなって思ってたとこでですね、たまたま見切り品で見切り品で、梅があるのを発見しまして、あ、これって思って買いました。なので、若干やっぱり傷とか、そばかすとかが入ってたりとか、はいはいはい、 大きさのサイズも多分いろいろ寄せ集めたんでしょうか。ばらつきがあって、まあ大きいのからちょっと、3L から L までっていう感じでちょっとばらつきはあったんですが、もうそんなの関係ねえとばかりに、梅仕事をしました。で、今年はですね、梅ジュース。
はいはい。梅ジュース作るって言ってましたね。はい、まあ、炭酸で割るといいですよ、これもね。
うん、そう。ちょっとすっきり、クエン酸摂取、すっきりしたクエン酸のものを飲もうと思って、梅ジュースと、あとね、200グラムだけ梅をどけといてですね、これは紅茶と一緒に、紅茶と梅とお砂糖で煮出す梅ダージリンっていうのを作りました。で、とりあえず先に梅ジュースの話をしますが、今、梅ジュースの作り方、いっぱいいろんなのがネットに流れてるんですよね。いろんな方法が。で、私はオーソドックスな、こう、梅をね、青梅を洗って、ヘタ取って干して、それでこう、漬け込んでっていうのを長年やってきたんですが、近年、発酵することが増えてしまったので、
はい、
今回は冷凍、梅を先に冷凍するという手法で行きました。
そういう方法があるわけ。
あ、これはね、結構もう、十何年ぐらいポピュラーな方法でして、凍らすことで細胞が破壊されるので、梅の果汁が出やすくなるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。っていうので、ただし、梅の色味はすごく悪くなります。
うん。
見栄え的にはちょっと微妙。
はい。まあ、飾るものかどうなのかっていうね。
そうです、そうです。うん、もう自分で作って自分で飲むだけだったらね、はい、気にしなくていいっていうので、なので、先に下処理をして冷凍庫に入れて凍らしておいて、あとメリットがですね、一度凍らすと、そこで、1年ぐらい持つんですよ、梅が。
はいはい、
なので、自分の好きなタイミングで、その後のいろんなことができるっていうメリットがあります。
処理がね、っていうことね。
そうです、そうです。なので、私も買った時にそうすぐにいろいろできるわけじゃないので、とりあえず下処理して、冷凍庫に放り込んでおいて、タイミングのいい時に、手が空いた時に、それから梅ジュースにする、氷砂糖と一緒に瓶に詰めていくっていう作業をしました。で、やっぱりね、冷凍するとね、汁が上がってくるスピードがすごく早かったです。なので、今年は今のところは特に発酵もなく、しっかりこう、もう水分もほぼ出切った状態で1週間ぐらいですかね、今。
はい、はい。
すごくいい状態で、はい、使ってます。まあ、あとこれからですよね、この温度。
そう。
ちょっと思いがけずに、室温がこう、うん、私も調子乗ってまだ、
ね、
大丈夫、大丈夫、私の体はまだいけるって思ってますけど、きっと梅はね、そんなことないはずなんですよ。適温じゃないんですよ。冷暗所はないんでね、うちはね。
いや、うん、ほら、よく言うじゃん。冷暗所に置いてくださいって。冷暗所って今の日本の普通の家屋のどこを言うんだろうと思いますよ、う
ん。まあ、冷暗所って、まあ、認識的には昔の北向きの一戸建ての台所の、
はい、
シンク下か、あとは南戸ですね。
うん。
北向きの部屋の南戸で、
でも、まあ、今、そんな、暑い時は、どの部屋も暑いですよ。
うん。
そんなね、こう、ある種、まあ、断熱、
うん。
だったりとかするじゃない、うん、のおかげで、風を通したからといって部屋の温度はそんな下がらないし、
うん。
結構うん、いわゆる昔はあったと思う冷暗所が、うん、もうあんまなくなってんじゃないのかなと思いますけどね。
そうですね。一応、ググってみると冷暗所っていうのは、うん、まあ、1度から15度。もしくは、常温保存だと15度から20度。
うん。だって、今もうすでに今日はそんな場所ないもん。
うん、うちの中で。うん。まあ、どこもね、そうだとは思うんですけど。
まあ、場所によってに、まだ25度ぐらいのとこがあるのかな、みたいな感じですけど、
うん、
最近ほら、各部屋の温度、湿度が、 わかるようになってるんで、そのいろいろリモートのやつを設定し、置いてあるから、温度計が。
うん。
エアコンが効いてる部屋以外は、
うん。
30度を超えてますから。
ええ。
今、私のこの収録してる部屋ですら、やっと 29.9 まで落ちてきたぐらいですよ。エアコンつけてるのに。
うん。
ないよ。本当にそんな場所。
私も今、エアコンつけて今何時間か、3、4時間経ってますけど、はい、まだ 29.5 度になってますね。はい、
うん。
まあ、そんなわけで、ちょっと、こういう保存食系を仕込むときには温度が気になるところなんですが、まあ、どうしてもね、やばいなって思うと、こういう梅ジュース系は、冷蔵庫にね、入れる、入れて、野菜室とかに入れてしまえばいいとかね。うん、あるし、発酵したらもう、そのタイミングで加熱してしまえば発酵止まりますから、まあ、ちょっと、どうなのとは思いますけど。うん、そういう奥の手も今までいろんなことやってきたので、まあ、今年はこれでうまくいってくれるといいなと思ってます。ちなみに最近ネットで、動画で流れてくる、こうやって簡単に作れるよっていう梅ジュースですね。三温糖とか、普通のお砂糖ですね。
はいはい。
を使うレシピがすごく多いんですよ。あれはね、わかるんですよ、気持ちが。そういう砂糖ですると隙間がないんで、すぐに、果汁が出てくるんですよ、はいはいはい、梅の、
うん。
梅の汁が出てきて、すぐにこう浸ってくれるっていう手早さはあるんですよ。だけど、昔からの土定番が氷砂糖、なんで氷砂糖を使うのかっていうと、うん、やっぱり味がクリアなんですね。甘みが。
ああ、なるほどね。違うんですね、
う
ん、味がね。
そうなんですよ。どうも普通のお砂糖を使うと、ちょっとアクじゃないけれども。
早いの分何かがあるわけですね。
うん、まああるし、うん、砂糖もやっぱりそれなりにアクとか、そういう雑味とかもあるんで、まあその辺でお好みかな、ちょっとベタっとした甘さに私は感じてしまうので、氷砂糖が好きで使ってるっていうのはありますね。はい。ということで、もう一つがですね、梅ジュースのも他に作ったのが梅ダージリン。これ前回の梅仕事の時に、完熟梅のスパイス砂糖漬けっていうのを使ったんですね。
はいはい。
これは今井真美さんっていう方のときめく梅仕事っていう本を、私、梅仕事用の本を買ってまして。
好きですね。
そう。で、多分前も梅仕事の話で紹介したと思うんですけれども、この中に載ってたその梅ダージリンというレシピを試したくて、ただ梅を 200g 使うっていう、その 200g がなかなかね、
はい。
都合することができなかったんですが。
来年、うちの梅送ってやろうか、本当に。
もうなんか、こんなに高いのが続くんだったら、ぜひってお願いしたいぐらいなんですけど。
もうね、取るのがめんどくさいんですよね。でもまあ別に、もう何も作りたくないから取ってないだけであって、
いやもう、これはむしろ、クムさんち作ればいいんじゃないかな。いや、
取ったらね、なんかほら、取ったら作らなきゃってなるわけですよ、もったいないから。
うんうん、もう、この梅ダージリンね、10分でできるんですよ。
はあ。
仕込みが、
うん。
っていうか、まあ、最初の梅シロップ作るときも、仕込みって言って、梅を洗って、乾かして、ヘタ取ってっていう作業は、
下処
理はもちろん。
私はやったことがあるから知ってますよ。
竹串で、こう、
ヘタ取るやつ、ね。めんどくさい作業ですね。
そう。あれはやらないといけないんですけども、その後の梅、もちろん冷凍しといて OK なんですけれども、はい、それと、お砂糖とお水、を鍋に入れて、7分煮るんですよ。で、あと残りの3分で紅茶のティーパックを入れて、
だからダージリンなんですね。
そうそうそうそう、2分か。で、あとはもうそのまま冷蔵庫で寝かして一晩寝かせたらもう飲み頃ですよっていう、
ね。あ、簡単ですね。
そうなんです。これがね、炭酸で割ると絶品なんですよ。
来た。炭酸。
炭酸で。そのまま。
ダージリンなんでしょでも。でも、ダージリンな。
ティーソーダってあるじゃないですか。
ね、はいはい。
あれの、 ちょっと芳醇なフルーティーな、まあ、梅って結構桃っぽい、
ね。うん、なるほどね。はい。
どっちかというと、梅っていうより桃感が出てきちゃうのかな、香りが。はい、うん。で、その紅茶の苦味で、苦味と、ほのかな甘みと、その、フルーティーな梅の香りがすっごいよくマッチして、味もそんな甘ったるくなく、
うん、
爽やかで、これはいいってドハマりしています。もうこれを作るためにもうあと1キロ梅買って200グラムずつ冷凍して、小分け冷凍して、いつでも作れるようになりたいなっていうくらい。なので今見切り品コーナーをスーパーに行くたんびにこう、チェックして。
いやー、偉いですね。
ちなみに梅ジュースとか、長期に漬けるときには、梅はやっぱり綺麗な梅の方がいいんですよ。
そうなんですよ。
だから綺麗なジャイアンじゃないけど、綺麗な梅ね。
そう。
傷があると、そこから、痛みやすいっていうか、うん、ちょっと悪くなる場合もあって、あんまり、
そう、だからね、ちゃんとお店、漬けるように、売っている綺麗な梅がいいわけですよ。うん、やっぱりこう、自宅でね、なっている梅。
いろいろありますもんね。
そうなんですよ。ね、うん、結構傷入ってるんで、で、
うん、
取ってみても、あ、これはダメだなとかいうのが意外と出てくるんで、うん、で、これはどっちだろう、うん、みたいな。もうね、うん、めんどくさいんですよ、本当に、ね。毎年。
だから普通に長期で漬けるものに関しては、やっぱり、その梅の品質は、やっぱり気になるところなんですよね。よ
結構それ以外にもお金かかるじゃない？お酒にしてもさ、うん、氷砂糖にしても、その、決して安価にできるわけじゃないんですよね。それなりにお金かかって作るんで、
うん、
そう。うん、いや、そこまでしてな、と、もう、だんだんと思うようになってきたっていうね。う
ん、そう。なんですが、この、すぐに火を通して、調理するタイプは、そういった傷が少々あっても大丈夫なんですよ。
ね、
すぐにもう加熱しちゃうから。うん。っていうところで、そういうちょっと、跳ねた、
うん、
梅ジュースにするには、ちょっと梅シロップつけるにはちょっとなって、漬け込むのはちょっとなっていうものに対して跳ねたものの行き場として、このレシピは優秀だなって、思いました。うんうん。っていうかもう、梅ジュースじゃなくて、私こっち全部知ってもよかったわ、みたいな。
なるほどね。
いや、でもやっぱりこう、多分加熱するから、クエン酸的には、
ああ、若干。
ちょっと弱いんじゃないかなっていう。うんうん、なるほどね。その成分的に、はい、欲しい成分的には、やっぱり、そのまま、いつものを突っ込む方がいいのかな、なんて思ったりもします。
そうね、は
い、
確かに。
ということで、そういうの全部甘いんでさ、お砂糖いっぱい入ってるんで、バカスカ飲むのも良くないんですけれども。
はい、うん。まあまあ、糖分を取るなってわけじゃないからね。人と人の、うん、生きていく上では必要なものではあるわけ
だよね。うん、そうそうそう。まあ、あと、はい、私はもうあんまりそんなに甘いものが飲めなくなってるんですけども、はい、時々、日に1日1回ぐらい、こういったものをちょこっと飲むのも、まあ、久々にいいな、なんて。
まあ、そうですね。
思ってます。
私も、うん、うん。そんな甘いもの食べないけど、うん、うん。たまにはいいですよね。っていうか、うん、まあ、そうそう。ちゃんと、これ血糖値に関係ある。
いや、それは飲むタイミングですね。タイミングと、あと量によってあるので、
はい、
あんた朝昼普通にご飯とか食事を取ってれば。
いや、だから頻繁に飲ってると血糖値がどんどん上がっていったりとかするのかなって思う。
うん。ああ、そう。そうね、まあ、今。一日何回も飲んだらやばいですけどね。
そうですよね。まあ今は、定期的に私は測っているので、だからあんまり、うん、今安定してるんですよ。
うん。素晴らしいです、はい。
血糖値もね、落ち着いてるんで。
うん
うん、
そう。あと、あれですね。もう今、動画でも、そういう梅仕事系、たくさん、もう私なんか、おすすめでやたらと出てくるんですよ。ちょっと検索した履歴を、
から察知されたみたいで。はい。
っていうと、あれ私、このレシピすごい覚えがあるんだけどって。例えば、今言った、
はい、
梅、紅茶の、ダージリン梅ですね。 これもあの、アールグレイ梅としてレシピがネットであったりとか、こうまあ、いろいろ、あ、とかいうのもあるんですが、うん、あの、もうネットで全て済んじゃうなっていうのもあるんですが、あの、自分のこう、基本になる一冊レシピ本あると、まあ、どの料理、あの、他の料理とかもそうなんですけども、料理本なんかこう、あるとやっぱりいいなって思いました。なんか、ついネットで検索しがちなんだけど。
うん。うちも料理本は山ほどありますよ。
うん、
こう、なんか、電子書籍でいいんだけど、電子書籍だと見にくいっていう、料理するときに使いづらいっていうのは、うん、ああ、なるほど、だから紙がいいんだなっていうのは最近見てて思いますね。
う
ん、
そう。あの、パラパラっとめくって、うん、どれにしようかなとか、ね、うん、あるじゃないですか。うん、なんか
電子書籍だといちいち開かなくなってしまうっていうね、一回見たら終わってしまうところが、うん、まあ、検索考えるとそっちの方が便利かもしれないんだけどね、
うん、あのこれが見たいっていう時に、あの私はあの手芸の本を最近電子書籍でもちょっと買うようになった買ってみたりもするんですけども、やっぱり断然紙の方がちょっと見やすいなって、
まあ、種類によりますよね。私は小説と漫画はもう全然、
そうなんです。
Kindle の方が便利だなと思ってます、ね。
もうそっちは、電子書籍の方でもどっぷり行くんですけども。はい、うん。ケースバイケースだなっていうのをしみじみと、
はい、思いますね、はい。
感じてますね、はい。ということで、皆さん、祈っといてください。梅が追加で手に入ること
を。はい、うん。頑張って。でももう見なくなったよ、うちの方では全然梅。あ、
そうなの。
はい。
いや、だいたい
置いてない。
梅雨の間はまだ梅ってあるはずなんですよ、うん、6月中は
見ないね。ああ、お店によるのかな、うん、あんま意識して見てないから、うん、
うんうん、
こう産直のところに一時期置いてあったなって思ってたけど、うん、もう見なくなったんで、今もう落ちてますもん、うちの方、私の家の梅も。
もう収穫時期過ぎ
てます。
過ぎかけみたいな。
はい、はい、はい。すごい風が吹いたりとかいろいろしてたところも、うん、時もあったから、そういうので落ちてますもんね、うん、梅がね。
うん。そうね。あとはもうこの多分温度とかもあるので、はい、スーパーとかもね、青梅置いてても、うん、多分すぐ黄色くなっちゃうんじゃないかなっていうので。はい、はい。思いますよ。はい。黄色くなったのをゲットしようと思ってでもあれ意外と黄色でも粘って定価でいくなと、うんうん、
同じように狙ってる人がいるんじゃないですか、
うん、と思いますよということで季節物の話でした。はい、ということでホットキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストは、チョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テルニーさん、イケちゃんさん、ダイさん、長通りさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニウミさん、ニャンコちゃんさん、カマホシさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。